OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
こんばんは、 JM1CZS 篠崎です。
はい、そして JI1BTL 三田香織です。はい、ちょっと今日エビちゃん忙しいということでですね、急遽篠崎さんにお越しいただきました。篠崎さん、よろしくお願いします。
お願いします。久々です。
いらっしゃい、
はい、いらっしゃい。本当久々ですよね。うん、まあね、そんな久々に篠崎さんも遊びに来てくださったこの OM のラウンド QSO なんですが、なんかいつの間にやら中島さん500回過ぎちゃったんだって。数えてたはずだよね、途中
で。去年で足し算を忘れたらしい。
はい、引き算なっちゃったの。
引いてはいない、
引いてはいない、
止まった、
止まったの。あらら、なんでね、いつの間にか500回過ぎちゃったということで、500回突破しました、イエーイ。パチパチパチ。まあ続いたね。
うん、生きてたね。
本当だね、うん、で、あの今年の秋口が、
うん、いや6月。
あ、6月、
うん、
うん、ね、何回に何
年。10年。
10年ですって。
素晴らしいですね、
うん、ね、あの頃君は若かっただね、本当にね、
うん、
うん、
もっと若い時にあったけど。
あったんですね。
あったんですよね。いや、でもでも10年ってね、あっという間でしたよね、
うん、
うん、じゃあなんか6月のそのね、10年目に向けてなんかやろうか。
そうだね、
うん、うん、なんか考えようね。はい、そんなことでね、今日は篠崎さん遊びに来てくれたということで、篠崎さんならではのね、いろいろこの後聞きたいことがいっぱいあるのでね、聞いていこうかななんて思うんですけど、もうね、2月になっちゃいましたから、あっという間に1月何やってたんですか、皆さんは。
結構忙しかったよ、私。
忙しかった、うん、篠崎さんは。
私ね、寝てましたね。
あら、
なんかね、調子悪くてですね。
調子悪い。
まあ今は大丈夫ですけど。
みんなそういうお年頃ですね。
年には勝てません。
はい、そんなことでね、今日も頑張っていきたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。
あの時君は
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは早速行ってみたいと思うんですが、CQC 見てますよね、皆さんね。
はい、
はい、CQC の今月号の別冊付録がリモートシャックということで、今月私もちょっと記事書かせていただいたり、あと篠崎さんも、
はい、
はい、
久々に、
はい、記事をね書いてらっしゃいますけれど、さあ、リモートシャックフル活動してます、活用してますか、中島さん。
ね、私は静かに見てるだけ、見てるだけ。
でも一応ね、リモートシャックの申請もしてちゃんとやってるんだもんね。
ちゃんと設備が整ってますよ、
ね、
篠崎さんが書いた方の記事の組み合わせですね。
そうですね、
いいですね。
で、篠崎さんがそのリモートシャックの方のね、うん、いろいろね、なんだ、あの管理人は別にいらっしゃるから、管理じゃん、そのネットワークの方のね、
厳しい管理人。
まあ、電源はね、あの厳しくやらない
と。そうそう、
いや、あのね、特にあの夏場なんか
はね、うん、そうですよね、あの落雷ありますから、
ね、そうそうそうそう、もう雷情報が出た途端アンテナが抜かれますからね、
うん、
うん、だから
な。
で、最近ちょっとずっとアンテナが調子悪かったんですか。
そうですね、ちょっと木に引っかかったっていうか、枝が少し干渉しててっていうことを言ってたので、うん、はい、ちょっと止めてたんですが、ここ数日っていうか数週間は生きてますね、はい、
はい、さあ、そんなね、パルルンのリモートシャックはどんな感じにみんなやってるんでしょうって言って、すごくね、興味津々ですが、どんな感じなんですか。うん、はい、篠崎さんどうぞ、はい、
私まあ、自分でいろいろ操作できるわけなんですが、自分家の無線機との受信感度の差を見てます。これどういうことかっていうと、やっぱ僕の家はですね、 ちょっとノイズがやっぱり多くて、
それだって普通の人ん家に比べたら、
はるかにあの上なんですけど、うん、あの周り畑ですからいいんですけど、うん、やっぱりねあの周辺のほんの数軒あるうちのですねやっぱノイズはやっぱり拾ってきちゃってて、
あ
だいぶ違いますね、
やっぱり、
ね、
それだけまだあの、ええ、都会なんだね。
そうですね、やっぱインバーターを使った機器がいっぱいあるんだと思うんですけど、うん、それの差で、はい、結構あの弱い信号だと結構差が出てしまってっていうのがありますね。
でそれでもほとんどあんまりノイズとかもなく受信できるのがパルルンのリモート尺ということでね、で中島さんやっぱり全然違うでしょ、聞いてるだけっていうけど、
もううちは全然違うよ、
うん、
ノイズ少ないだからね、うちね。
あそれでも少ない方なの、
大都会なんだよ、
大都会なんだ、あそこやっぱり周り神社とかがあるからかな、
というのはね、うん、アンテナのね原因が少ないんで
拾ってない、
そうそうそう、だからね、うんうん、リモートの連合を入れるでしょ、
はい、
でまず受信するわけだ、
うん、
もう斜めがなんてね全然こんな曲出てんのって感じ、だからねうちはもう明らかだね、
うんうんうん、
だからあの渾身がないからうち、
うん
ね
うん、
で渾身ないからと思ってリモート入れると渾身だから、
うんうん、
希望の周波数だけじゃなくて、
うんうん、
だからすごいですよね、
うん、
もう全然違う、
あそうなんです、うん、ね、まあ、そんなねあのネットワークリモートですからネットワークの管理をしてということなんですけど、やっぱり結構皆さんのね篠崎さんいろんなところのこうハムの集いなんかに行ってリモートシャックの話してると家の中ではできるんだけど
外からできない、
そう、そういう質問がすごく多いですよね。
そうですね、あのルーターってやつがですねなかなかこう手強い相手になってしまって、
うん、
穴が開かない、まあ、ルーターに穴開けっていうのが必要なんですが、うん、あの別にドリルで開けるわけではないんですけれども設定変えてですね通信がちゃんと滞りなくいくようにしないといけないんですが、そういう設定のところでちょっとつまずいてしまってるっていうのがちょっとあるっていうのが
ね、だからあの無線機とパソコンがあってそれ LAN ケーブルでつないでさあやりましょうだけじゃこのリモート、ね、
もう1ランク、はい、
うん、
でその辺の記事を今回ちょっとだけ載せてあって、あとあのページの後ろの方にはですね、
うん、ま
あ、あのどうやったらそれをクリアできるかっていうあの別の方が書いてる記事もありますので、うんうん、その辺参考していただくと穴開けっていうのがこ うまくいくかなっていうあの感じがします、
ね、みんな篠崎さんやってもらったんでしたっけ、中島さんも自分でやった、
はい、
自分、
いやそりゃそうでしょ、全部やってもらわなかったらできないでしょ自分家は自分でやったって、
あ自分家はこうああやんだよこうやんだよって教えてもらいながら、
そうそう、うん、ダメだったらね、
うんうん、
あの向こうのリモート局直せって言ってねうちね間がNFQ 仕様になってる、
NFQ 仕様なのね、
うん
うん、やっぱり中島さんやっぱりね普通の人と違ってこうマンション住まいだし、
そうです、ね、マンションのネットワークの関係上その使えないポートってのがあるんですね、そこをあの使わなくするためにあの、ZKB の、 そのリモートシャックっていうのはちょっと違うポート番号を使っ てるっていうのが、
普通の一般の方が使う番号と違う番号、は
い、違うところをちょっと使ってるっていう
やつですね、うんうんうん、あやっぱりそういう一軒家に住んでらっしゃる方とこういうマンションに住んでらっしゃる方ではそういう
環境に制限がある場合があります、ね、
多分だから私が自分でやったらできなかったと思う、
ね、あそうだね、うん、
とことつながらないよって話になっちゃう、
うんね、それで中島さんねもうそれもできるようになって、でそれがまあちょっとね、あの周り木々に囲まれたところがパルルンのリモートシャックですけれど、はい、あのもう一台こっちの本社ビルの方からのやつもなんかリモートできますよね、
できます、はい、
それはまたちょっとこっちはまた違う感じのやり方なんですか。
そうですね、あのそのさっきのポート番号ってやつが、まあ、標準 の、うんうん、あのまあ、ICOM さんが指定してきてる、
うん、
まあ、デフォルトでそれから使ったらどうですかっていうところを使ってますね、
はい、ね、そうするとまあね、こっちもってことで、はい、まあ、そうするとリモートシャックが2箇所あるって感じなんですね、
はい、ね、
まあそんなねぜひやってみたいなっていう方結構多分ね今言ったようにマンションだからね、はい、なかなかこうアンテナ立ててやできないけど、実家にはせっかくタワーが立ってんのにその実家でのやつ使いたいなっていう方も多いかと思うんで
ね、うん、
ぜひチャレンジしてみて、わからないことあったらなんか篠崎さん教えてって言えば、ね、
ぜひあの JAL.com のアドレスの方にいただければ、
はい、はい、JM1CZS、
はい
はい、こちらにね送っていただければいろいろアドバイスもね、
はい、
できますしね、 うん、じゃあそんなことで中島さんもハムライフ楽しみだね今ね。
うん、あのできればリモートチャックで FT8 ができると最高だね。
あ
ですね。
できないの？
新しい機械買えば。
うん、あ新しい機械買えば。
は
い、
例の。
あ例の例のちょっと高いやつ。
高級品を。
あ今月の乗ってるね。
乗ってますね。
うん、あれだと
できる。あれだよ。
あれじゃないのはできないの？できなくもない。
ちょっと裏技を使えばですね、うん、できないことはないんですが、ちょっとやっぱりソフトウェアの慣れが必要なのと、
あまあね、あの機械を見たらね、やっぱり予算が許せばあの方がいいよ。
確かにそうだよね。
あのデッキ部分も買えるじゃない、
うんうん、
あの手に入れてやれば、うん、あの私ハムじゃなくてバンパークでちょっと使わせてもらったけど、うんうん、ものすごい使い勝手いいもの。
あそうなんだ、
うん、リアルタイムで
もう、うん、
だからそういう経験をするとやっぱりいやあれがいいよってなるよ。
あじゃあねぜひ予算に余裕がある方はそちらをご購入いただいて、ね、今回の記事私も書かせていただいた方もね前は
違
うの使ってたんだけどやっぱりあれだって言って新しいの買ったっていう話ですもんね、うん、
導入早かったよね。
ね、本当だよね、うん、さあそんなね、今日は篠崎さんにリモートチャックのお話伺いました。それでは一曲聴いていただきたいと思います。2月に入りましたということでね今日はこの曲ご用意いたしました。クリープパイプで2月の涙です。それでは聴いてください。どうぞ。
あっとこ渡せなくて忘れたくて当然不足の世界かかって明日の明日また見らなくてやけ泣きしながらあてもなく歩いたライファイスポットを探してここはどこ。
6.2 Music Lovers FM。
さあそれでは後半行ってみたいと思います。さあ後半はジャードコーナーということで、ジャードさんと電話がつながってます。さあ今日はどなたでしょうか。はいこんにちはよろしくお願いします。
あこんにちはよろしくお願いします。養成部の太田です。
はい太田さんよろしくお願いいたします。
はいお願いします。
さああっという間に2月になってしまいましたね。
そうですね早かったですね。
早いですね本当ですよね。さあそんなね、2月ですが1月もジャードさん忙しかったということでね今日はどのようなお話になるでしょうか。
はい10日から、25日までハムって更新パーティー開催しておりました。でその期間の中でですね、初心者の方にお集まりいただいて更新の仕方お教えしますということで更新教室のお話をさせていただきます。
はいハムってね私も結構この期間中ハムってハムってってなんかいろいろ SNS 上で、見かけまして結構皆さんそうやって出てらっしゃるんだなっていうのがはい目に見えたんですけど、
そうですね、
うん、
多かったですね、はい、
ね、やっぱりお正月ということもあって出てくる方も多いんですかね。
やっぱり あの JAL さんのニューイヤーパーティーが終わってその後っていうこともあるんでしょうかね、うん、あのかなり定着してきたように思っております。
ね、もうニューイヤーパーティーだけじゃ喋り足りなかった方もきっといっぱいいらっしゃる
そうですね、
ね、それでハムテの方を、ね、出ていただいたということで、はい、まあ、また、まあ、そのねハムテの更新をやってる間にそのここのところずっとその初心者の更新教室というのも、やられてるということでしたけれど、今回は何日と何日にやられたんですか？
はい、あの東京会場と横浜会場2つに分けまして、11日が東京会場、
はい、
で17日ですね、土曜日になりましたか、でこちらが横浜の本幕の方で開催いたしました、
はい、参加人数はどんな感じだったんでしょうか？
いやこれがね今回はこちらも嬉しい悲鳴です、
はいはい、
定員を設定したんですが、はい、それ以上の方の応募があって、こちらのキャパでなんとかできる範囲で、ということで、はい、ご来場いただくようにいたしました。
あの予定はだいたい10名前後の予定だったんですか？
うん、そうなんですね、まあ、10名来ればなということで、まあ、ここのところずっとやってきたんですが、
はい、
今回はこれを大幅に超えました。
おお、何人ぐらい？
ですね、東京が14名様、
はい、
で横浜が13名様というような人数になりました。
さあね、そんな東京の巣鴨会場には、なんと中島さんもお手伝いに行かれたということで、中島さん、
はい、こんにちは、太田さん。
どうもお疲れ様でした。
この前ありがとうございました。お疲れ様でした。
いやいや、もう本当に助かりました。ありがとうございます。
何をおっしゃる、
ね、なんか予定を上回る方がいらっしゃったということでねすごかったね、大盛況でしたね。年齢層はどんな感じだったんですか？
これがねちょっと面白い、傾向がありましてね、
はい、
東京の方は、60歳代以下の方が大半を占めていて、
はい、
ごめんなさい、60歳以上が大半ですね。
60歳以上が
大半で、はいはいはい、横浜の方が50歳代以下が大半というような形で、ちょっと違う傾向だったんですけどね。
横浜の方が若めだったね、
まあ、お若い方が多かった。
40
代がね結構、いらっしゃったんですよ。
それはやはり皆さん初めても免許取っても声を出したことないという方たちばっかりだったんですか？
うん、最近開局したんですよっていう方と、うん、それから、免許は取ったけど開局まだですよっていうのはそんな方々ですかね。
そうだったんですか、はい、いや、でもそうやってね少しずつこういったアマチュア無線のね、この教室なんかもやってるよっていうことで浸透してきたってことなんですかね、これはね。
ありがたいことにやはり、そうですね、そういう傾向あるかと思います
ね。さあ、そんな巣鴨会場に行かれた中島さん、いかがでしたか？
いや、この前ね、いつもより多かったんでね、
うん、
実はちょっと大変でした。
ちょっと大変ね、中島さんはどちらかというといつも皆さんとのこうお話し相手じゃないですけど、そんなのやったりとかしてるんですもんね、
うんうん、今回は違うよ。
今回はちゃん更新し教えたの、
うん、教える人は他にいるけど
何やってたんですか、中島さん。
太田さんに聞いてください。
太田さん中島先生はいかがだったですか？
そう、中島さんが入っていただいたグループの方には年齢層でいうと、まあ、ちょっと高い方の方々がいらっしゃったので、
はいはい、
ちょっとお話がいろいろ多岐にわたって面白かったんじゃないかなと思います。
そうだったんですか、
はい、若い人もいたけどね、は
い、うん、若い人もいたけど、
うん
うん、どんなお話したんですか、皆さんと。無線機の話とか昔懐かしい話、うん、
やっぱりね、太田さん無線の話ですよね、多いのはね。
あ、そうですね、やはり、まあ、ずっと無線やりたかったんだけどなかなかできなくてとか、
うんうんうん、
昔免許取ったんだけどずいぶんお休みしてたんだよねなんていう方がいらっしゃったので、
はい、
まあ、じゃあこれからやるにはどうしたらいいのっていうのはお話になりますよね。
ああ、本当にね、もう本当にちょっと前に免許取られてずっとお休みしてた方はその間になんかアマチュア無線の世界ってすごく変わってっていうかね、新しいことがいっぱい増えてきましたからね。
あの私も再開局するときは本当に浦島太郎だなと思ったんですけど、はい、やっぱり何十年も間空いてる方はそういうようなことをおっしゃいますよね。
そうですよね、はい、うん、ね、じゃあそんな方たちと楽しく中島さんも時間を過ごしてたのかな。
はい、そうです。
あ、よかったですね、はいはい、さあそんなね巣鴨教室でしたけど、横浜の方はそういったことで若い方も多かったということなんですけれど、やはり
横浜の方はやはり50代以下の方が大半占めていたので、
はい、
ちょっと口は重たいんですよね、やっぱり若い方々はね。
はあはあはあ、
だけども、なんかこう、言ったことをスーッとこう聞いていただけるっていうような雰囲気があるので、
うん、
それはそれで、逆にこう皆さん、少し打ち解けてきますとね、なんか和気あいあいというような感じで、ずいぶん盛り上がってました。
やっぱり最初は少し緊張、ね、しているところもあるんでしょうからね。
やはりその辺が人生経験の差なのかななんて思ってたんですけども、
うん、
はい、だけどやはり無線のことになりますとね、皆さんこうやったらいいのかな、ああやったらいいのかなっていろいろ試行錯誤されてる方が多いので、いやこれはこうですよああですよって言うと、なるほどって言ってね、なんか皆さんそこからちょっとまた目つきが変わってくるっていうかね、うん、積極的になってくるような感じもしました。
皆さんね、こちらちょっとや普通普段よりちょっと若めというところでしたけど、皆さんやっぱりちょっとなんかやりたいな、アマチュア無線やりたいなって言って免許取られた方が多いんですか。
うん、そうですね、やはり純粋にアマチュア無線ということで、何ができるのかなとか、ハンディトランシーバーでどうなのっていうようなね、そういうお話も多かったですね。
ああ、そうなんですね。よくね、いらっしゃる方たち、3アマ4アマの方たち、ね、向けに本当は始まったんだけど、結構2級1級の方もいらっしゃるなんていうね話をしてましたけど、今回はいかがでしたか。
あ、東京の方はね、2アマの方いらっしゃいましたよ。
ああ、やっぱり取られたけどずっと電波は出したことないっていう方だったんですか。
うん、そうなんです。やっぱりお家がね、なかなかその住宅環境でもって無線ができないんでっていうようなことで、この方2回目だったんですけども、やっぱり前回よりは今回の方が少しお話が積極的だったりしてたように思います。
あ、そうなんですね。まだ前回1回来たんだけど、もう1回ちょっと行ってみたいなということで、今回そういう2回目という方もいらっしゃるってことなんですね。
うん、いらっしゃいますね。どうしても1回目は、聞いてるだけで精一杯なんだけど、いやでもここ分かんないんだよねっていう形で再度お見えになるっていう方がいらっしゃって、その時はね、本当に積極的にいろんなこうご質問が、ね、出てくるので、こちらの方も何を言われるのかなと思うくらいちょっとドキドキする時もあります。
ああ、やっぱり一回やってみて体験をして、ある程度、あ、そうなんだって言って、ある程度分かって、いざ始まったら、あれこれどうなんだろうっていうのが、やっぱりそういった疑問も出てくるってことなんですね。じゃあね、
そうですね、そのご質問も積極的に具体的になってきて、
うんうん、
この時はどうですか、ああですかなんていうことになりますよね。
あ、そうなんですね。まあでも中島さんもそういったのにね、毎回参加してますけど楽しいでしょ。
うん、それはそれで楽しいです。
楽しいです、うんうん、で年齢もね、皆さん近いような方々がたくさんねいらっしゃるわけなんでしょ。
そうです
そうそう、無線の話じゃない話にもなっちゃいそうな気もするんですけど、そうはないの、大丈夫。
それはなるべく抑えて
抑えて、
うん、
うん、じゃあ今度ゆっくりね、ラグ中しようねって。
そうですね、
ね、うん、まあでもね、本当にそういった初心者で教室で少しずつ少しずつですけど、そうやって皆さんが慣れて無線に出てきてくださるっていうのはすごく太田さん嬉しいですね。
やっぱり我々も仲間がね、どんどん増えていくっていうことを、期待してやってますので、
うん、
早く無線やってください、お空でお会いしましょうねなんていうことでね、最後お別れするんですけども、本当に仲間増やしていきたいなと思ってます、
ね、そんなことでやっぱりね、ハムっての、更新もこの期間に前ね、やられてるっていうことですから、そういう教室に行かれた方が、じゃあ今度頑張ってハムってで声出してみようかなとかって言って声出していただけるのがね、一番ありがたいですもんね。
本当そうなんですよ。 私なんか CQ 出してて呼んできていただいて、あれと思ったら、あの教室の時でお会いしたんですよなんて言われるのは本当嬉しいですよね。
あ、確かにそうですね、嬉しいですよ ね、 ね、そうやってねお空でお会いして、じゃああの時の経験をもとにこわごわ恐る恐るだけど CQ ハムってってきっとで、この皆さんも声を出すんでしょうからね、はい、
もうねそんなの聞きつけたらもういち早く私なんかコールしちゃう方なんですけどね。
で、まあそれがねハムってはそういった初心者の方たちも出てくるので皆さん温かく見守ってくださいということでね、あの出てきてくださるあの先輩方にはねいつもお話はしてますけれどね。
そうですよね、もうあの温かく、迎え入れていただきたいなと思って、先輩方にはね本当にそういうことでご理解いただきたいなと思ってます。
はい、いや中島さん、また今度これね1月の次は何月でしたっけ。
今度はねちょっとねいろんなことがあるので、うん、どうなるかなっていうところはあるんですが、
ほうほう、
この辺はまだお話できないんですが
そうなんです、ね、
一応5月頃には、更新教室できるかなと思っております。
ね、できたらねもうあの皆さんのいろいろジャードさんのスケジュールが許す限りねそういったものを回数もなんか増やしてやっていっていただけると、はい、より多くの方がこうやってね無線で世界に飛び込んできてくれるんじゃないかなと思いますから。
はい、3月にあの親子のハム教室があるので、
はいはい、
その方々の まあ、お手伝いが5月にできるといいなと思って今予定しております。
はい、中島さん3月にも親子だって、
はい、親子のハム教室かの試験のためのね、
うん、講習会やってそれで合格してじゃあその後に5月に来ていただくって感じでね、
はい、そんな予定をしております。
わかりました。ということで、はい、今日もね太田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、またよろしくお願いします。
はい、失礼いたします。
76.2 Music Lovers FM。
はい、ということで中島さんもね、行ってきたというね初心者教室でございました。篠崎さんも結構いろんな点あの体験運用だったりそういう初心者の方のねサポートいろんなしてくださってますけど、
はい、いいですね。
いいですよね、
は
い、
違ったその意見がもらえるとですね、なるほどそういう見方もあるのか、うんとか思いなが
ら確かにこう私たちこうもう慣れちゃっててあれだからそんなこと疑問に思わないこと
持ってないですよね。
もうこう質問して来られるとおーみたいな逆に勉強になったりしますよね。
それありあり
ありありあり確かにね、うん、さあそんなね、今日はね前のリモートの話してたら中島さんいつの間にか本持ってきて、
うん
うん、いろいろ書いてあるでしょ今月号のねリモートシャックに。そうそう、
ちょっとね、うん、いろいろ聞きたいことがあるからこれ終わったら聞こうかな篠さんにな。
ああ分かんないこといっぱいあるの。
ある
、うんうんね、
悩み大きいですよね。
聞かれる方は、うん、あのそんなこと思ってたのって言うかもしれない
そんなことないです
いやでもねほらリモートシャックいろいろね今日話しましたけどまずネット環境からねちゃんとある程度、ね、はい、構築してやっていかないといろいろこれだとちょっと無理だとかっていうのもあるんでしょ。
ありますね、ね、ちょっとさっき言ったようにマンションのタイプの問題だとかですね、うん、ちょっとそういう問題も抱えてる時あるので、うんうん、ちょっとそこはうまくクリアしていきたいなと思います
ね。一概にインターネットだから何でもいいってわけのね。い
やリモートはねマンションほど欲しいのよ ね、
ね、
デスリモート局
はですね、ですね、
戸建てはねなんとか自分の家でなんとかなる、
うんうんうん、確かに確かに。
アパマンはやっぱりこうリモートで簡単な設定である程度の出力が出せるとこうどっかに持ちたいってな、うん
ですね、
だと思うよ、
ね、いや今度はもう本当にアパマンの人に特化したリモート運用のなんかそういったのがやるといいね。
カットいいですね、
はい、ね、一軒家は それなりにどうにかできる、
はい、
うんうん、確かにそうかもしれない。みんな悩んでるところはそこだもんね。
そう、一軒家で2階と1階でやるのはちょっとね、
うん、
これはもう好きにやったらってそんな感じだよね。
そうだねじゃあぜひ今度また CQ さんにねお願いいたしましょう。そんなところで今日もねそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。はい、
JA1NFQ 中島でした。
JM1CZS 篠崎でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
さようなら。